もしもし、テレホン人生相談です。
よろしくお願いします。
今日はどのようなご相談ですか？
母と折り合いが悪くて、全くうまくいかず。
それは実のお母様？
はい。
まずご年齢を教えていただいてよろしいですか？
36歳です。
36歳。
はい。
ご家族は？
夫が43歳。息子が2人いまして、小学校5年生11歳と、3年生の9歳か。
で、今は4人で暮らしてらっしゃるんですか？
そうです。
お母様とは離れて住んでらっしゃるの？距離的にだいぶ。
近所です。
あなた様はお仕事をされてらっしゃる？
はい、してます。共働きです。
じゃあ、この11歳と9歳のお二人は、おばあちゃんに、あなたのお母さんに面倒を見てもらうってこともあるのかしら？
たまにありますけど、長男の方がもう行かないっていうふうに言うので、家で留守番するか、同僚が近所に住んでるので、同僚がたまにこう見に来てくれます。
折り合いがいかないっていうのは、じゃあどんな感じですかね？
ですね、まあ、小学校くらいからちょっと衝突があって、最初はこう腕とか顔とか頭にアレルギー体質なので、私が湿疹ができるんですが、全く病院に行かせなかったりして、学校の先生からこんなになってるんだから早く連れてってあげてくださいっていうふうな感じで、再三連絡があって、やっと連れてくような形だったり、あと円形脱毛症になったりしても、こうちゃんと、まあ、病院とかに連れて行かなかったりって、今思うとちょっとネグレクト気味だったのかなっていうのと、あと言い方がものすごいきつくって、自分の私の進路をこの高校に行かなきゃ何の意味もないとか、何のために塾に行かせてやってるんだとか、そういうことを父のいないところで言う。まあ、高校時代に自発的にこう、踊りを習い始めたんですね。アルバイトし始めて。で、シューズとか、レッスン費とか、そういうものも全て親の力を借りないで、やりたいことなのでって払ってたんですけども、それをやってても、そんなことやったって何の意味もないとか、あと、あんたの舞台なんか見に行く意味もないとか、そういうことを言って、じゃあもういいよっていうふうになってたんですね。で、今自分が子供を育てている中で、子供には遠回りしてもいいから、好きなことをやってくれればいいなとか、自由に生きてって言ってほしいなっていう気持ちが結構夫婦であるんですよ。そういうふうに一生懸命自分が関わっていると、なんであんなふうに言われなきゃいけないのっていう憎しみが消えないんですよね。自分の心の持っていき方と、あと今後、今全く連絡取ってないですけど、母との付き合い方どうすればいいかなと思って。はい。私にだけなんですよ。他の兄弟にはそういうことは言わないし、父にも言わないので、ここ先が私なんだっていうのは小さい頃から感じてました。
そうか、余計だね。じゃ聞いてみましょうね。今日お答えいただきますのは、幼児教育研究の大原恵子先生です。では先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
今お話を伺っていて、2つあるんですね。1つは、お母さんが今まで生きてきた依存性はあなたに求めてたんですね。だ、あなたがいなければお母さんは今のように生きていけなかった。心の問題ですよ。もう1つは、あなたが親子逆転をあなたが果たしてたんです。
それ薄々気づいてました。
そうでしたか。それが1つの核です。もう1つの核です。お母さんはあなたに絶対に承認、あなたはすごいとか、あなたは立派っていうのは言いたくなかった。なぜ言いたくないか。お母さんの幼児期の性格が出来上がってるんですね、ここで。で、あなたはお母さんから承認が欲しかった。認めて欲しかった。だけど、お母さんは意地でもそれを出してしまったら、あなたはお母さんが離れちゃうからね。そういう関係で今来たんだなってのは、おぼろげながら感じたんです。で、聞きたいんですけども、お母様のご年齢は何歳ですか？
55歳です。
お父様は？
57歳です。
これはね、なぜこの段階において、あなたが今日電話してきたのかなっていう、その真意の問題ですよね。その真意は、もうちょっと先に行きますけども、 一番大事なことはお母さんと仲良くする云々ではなくって、
はい、
人は、
はい、
自分が納得して、
はい、
そして初めて理解できるんです。
はい、
だからどんなに美人玲子でお母さんこうだったのよ、あなたも立派だったのって他人が見てとっても綺麗な言葉であっても、
はい、
本人が納得しない限りは地獄なんです。
そうです、
はい、ね。それでこれはお母さんを弁護ではないですよ、
はい、
このようにあなた自身が円形脱毛症ありましたね、はい、アレルギーありましたね、
はい、
それで幼児期円形脱毛症の方はこれはお母さん過干渉か全くの放任か無関心なんですよ。どちらかなんですこれ、
はい、
その部分を考えるとお母さん自身が生きていくのは辛かった、はい、常に怒りがある、あるいはお母さんとお父さんの関係があまり仲がよろしくなかった、
自分
良くなかった、
はい、
あ、
はい、
ですからお母さんにとっては幼児期に満たされないものありますね、
はい、
いいですか、お母さんを理解じゃなくって、あ、こういう女性であったかって分かってほしいんです、
はい、
そのお母さん自身は幼児期からあなた以上に過酷な人生だと思います、はい、褒めることができないってことですから、人間ってのはね、褒めなさいと言っても、はい、褒められた経験のない人は分からないんですよ。
あ、はい、
お母さんは褒めるってどういうことか分からないんです。それがけなすことによってコミュニケーションがあるんです。
あ、はい、
お母さんそういう幼児期を鍛える気がします。
はい、
で夫と結婚しました、
はい、
夫と関係を持ちたい、お母さん夫好きだと思いますよ。なぜかというとこれだけあなたに依存するってことは、
はい、
本音は強い人ではないですよ。
そうですね、はい、
一見見ればあなたにそれをいじめてる形になりますけども、そうしなければ関わりができない時代であったってことです。はい、でお父さんと結婚しましたね、
はい、
お父さんがあまりにも関心持たなくなってくると、はい、お母さんはその感情を、はい、男から女ではなくって今度は、
はい、
自分自身の幼児期の怒りと、
はい、
自分の両親に対する無意識のいつもイライライライラしてるんですね。
そうですね、はい、
であなたが生まれてきた時どうするかってことですよね、はい、そうするとここにアレルギー全部ありますけども、非常に子育てって立派なお母さんでどういうお母さんか分かりませんけれども、
はい、
お母さんにとっては私が一番大事なんです、
うんうんうんうん、
だから子供がギャーギャー泣けたりするともう嫌になってしまうんです、
はい、
もう煩わしい、
はい、
で円形脱毛症の一つの特徴なんですけど、これはあなた自身が非常に細やかです、はい、そしてお母さんの顔色を見ているんですね。
見てます、はい、
でお母さんはこういうああいうって見ながらあなたは判断するんです。で聞きたいんですけど、その円形脱毛症は、
はい、
あの夜寝ていて枕のところに、はい、あの自分の気の抜いたのが抜けたのがありますか、それともちょうど10円玉とか20円玉とか円形ですか、どちらですか。
夜寝ていた時に枕について
る、枕にずっと転がった形のように髪の毛が抜けている。
はい、
相当つらかったんですね、あなた。
ありがとうございます、
ね、
先生認めてくださって。
はあ、そ、あの円形の方はどちらかというとヒステリー性格になってしまうんです。でも夜寝ていて枕でずっと自分の動いた形のように髪がトラーッと抜け流れていると、それは自分の恐怖とか恐れとか怒りとか、でも円形の脱毛症の時はですね、怒りよりも恐怖、またお母さんがとか、いつも自分に脅かされる方の怖さの時にはこういう形になるんです。
で直してくれたのは父でした、うん、やっぱり。あ、
そう、
いつでもやっぱり今回あの私が母親にぶっ殺すって言ったんですよね、
うん、
我、
うん、
でお前なんかぶっ殺すって言ったんです。でその時に父があのお前それ脅迫だけど、だけどなんか紐解いていけばあのお母さん の, あの言い方がきつかったんじゃないのかって、喧嘩になったって味方についてくれたんですよ。
でもね、自分の気持ちにもう一度向き合ってみて、
はい、
そのお母さんに縁を切ってもいいじゃない本来は。でもあなたはどうかうまく折り合いをつけたいって気持ちは、
はい、
あなたのこのどっかに一歩か二歩歩み寄りたい気持ちもどっかにあるんですよ。
そうですね、
そうでしょ。そうするとね、はい、今レースになってね、お父様は、はい、いやいや言うんだよっていうのは、お父さん自身もいやお母さんがあそこまで出るのはひょっとして僕の影響もあるかもしれないと知ってますよ、責任ってのは。
ああ、はい、
お母さんはギャーギャー騒ぎますけども、
はい、
お母さんはギャーギャー騒ぎますよ、寂しい寂しい寂しいです。
ああ、はい、
それだけなんですよ、
はい、
今私があなたに求めることは、
はい、
こういうあなたよりもひどい幼児学童期、
はいはい、
であったはずなんです、
はい、
お母さんはね、
はい、
であなたを見た時にあなたに全て依存するのは本能的に自分の両親よりも、
はい、
夫よりもこの子にすがっていった時にすがるって意味は、はい、自分の感情を幼児のように出すってことです、
はい、
よく子供にこんだけ言えてるのこの親はと思うのは、
はい、
親が子供に向かって言ってるんですけども、はい、先ほど言ったように親子は逆転ですよね。
そうですね、はい、
子供じゃないんです。もうそのあなたの顔がお父さんお母さんに浮かぶんです、幼児期の。
ああ、はい、
ね、言われた本人はお母さんですね、あなたは。でも、はい、お母さんははっと冷静になるときにあれ、あ、我が子だった、うん、
はい、
そんな感じがあるんです、
はい、
それでまとめますですね、
はい、
あなた自身が今、
はい、
本当につらかったと思いますけども、
はい、
脱毛も全部終わったでしょ、乗り越えましたよね。
乗り越えました。
その強さは、
はい、
お母さんの存在がなければできないでしょ、
はい、
ただ、
はい、
自分がこうして強くなったのも、
はい、
あの状況なければならなかったわけですよ。今はすぐに歩めと言ってないんです、
はい、
あなたに力があるから、
はい、
ね、ただあなたがなんとかこの関係をどっかで自分の懐に入れようかなと思うならば、
はい、
あなたしかないんです。お母さんは絶対できないから、もっともっと幼児期に戻ります、
うん、
その時にあなた自身が、あ、お母さんはこういう幼児体験があったんだと、そのお母さん直すとももう無理だと、
うん、
だから私は縁を切るのもあなたです。
そうですね、
だけど自分がこれだけ強くなったのも、
はい、
あなたがなんとか折り合いをつけるってあなたが歩み寄るその心があるならば、
はい、
時間が感じを消すんですね、時間が全て、
はい、
ね、今すぐと言わないんですけども、今日電話を切った時にですね、
はい、
自分のお母さんはどういう幼児期に来たんだろうか、
はい、
そして夫婦関係は一体何だったろうか、
うん、
このお母さんは誰に依存して誰に甘えて、
はい、
ね、自分の本当の姿を出していただろうか。お母さんはお母さんではなくって、
はい、
一人の女性として客観的に見てごらんなさい、
はい、
哀れさを感じますよ。その時にあなたが学ぶのは、はい、私はこう歩みたくないっていう大事な教科書はお母さんだったんですよ。
あ、はいはいはい、
教科書は生きた人じゃないと教科書にならないんです。机上の空欄なんて何の意味もないんです、
はい、
私はあなたのこの強さを持った時に、あ、はい、お母さんをね、あの、切っちゃいなさいとか他人が言う言葉ではないんですね。あなたが自分で絶対にチョイス選択ができるはずなんです、
はい、
その時にあなたの場合すでに決心と決意と決断ってあるんです、
はい、
決心はお母さん嫌だと思った時は感情ですよね。決心、はい、心ですよね、
はい、
感情、お母さん嫌だと思って嫌でいいんです、
はい、
そして、あ、この感情を消すために時間を取ろうと、
はい、
時間を置いていった時に、
はい、
意思、決意が出ます、
はい、
決意が出た時にそうだ、次は決断です、
はい、
お母さんと自分が歩み寄るか、
はい、
今後自分は二度と会わないか、
はい、
それをもうあなたはできるような精神的強さを持っています、
はい、
ですからお母さんを見ながら考えてください。何かありますか？
わかりました。本当によくわかりました。
頑張ったね。
ありがとうございます、
はい、では失礼いたします。
失礼いたします。